おはようございます。
おはようございます。
ご起立いただきまして、唱詠賛美歌541番です。
Oh.
13章1節から11節までをお読みします。ヨハネによる福音書13章1節から11節、新約聖書194ページです。お読みいたします。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけではなく手も足、頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。以上。お祈りをいたします。愛する主なる神様、静かな爽やかな秋の朝、あなたの御前にこうして愛する方々と共に集い、礼拝の時が与えられました。この幸いなひととき、恵みのひとときを感謝いたします。どうぞの礼拝を通してあなたの御旨を知り、あなたの御言葉に力を得て、喜びを持って今週1週間を始めることができますように導いてください。今日は山口和之兄弟が証しをしてくださいます。どうぞ兄弟の上に豊かにあなたの霊を注いでくださり、語る者聞く者心を合わせ、思いを合わせて主の御顔を仰ぐことができますように、御力をいただくことができますように導いてください。今この時、日本中の教会であなたの皆が賛美され礼拝が持たれています。どうぞ主にあるあなたが愛する一人一人を強め、どうぞこの国があなたの御心に従って歩むことができるように、地の塩を世の光としてあなたが豊かに用いてくださいますように導いてください。今日 この場に集うことができない兄弟姉妹、しばらく私たちの交わりから遠ざかっておられる兄弟姉妹、それぞれの場所にあってあなたが守り導いてくださいますように。まもなくチャペルコンサートを開こうとしています。どうぞ単なる年中行事ではなく、あなたのご栄光が現れ、あなたを知らない方が一人でも多くあなたの身元へと導くための機会としてくださいますように、そのために準備をされている方々、また私たち一人一人も賛美の準備をしています。どうかその一つ一つをあなたが豊かに祝しお持ちくださいますように、今日のこの礼拝を御手にお委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌399番です。
全てではありません。そこで導きということについて自分なりに考えてみました。 私は演奏家になりたいと思い音楽大学に進みました。本当に希望と野心に燃えていた時でした。半年に1回は演奏会をやりたい、将来はどこのオーケストラで活躍したいなどと夢いっぱいでした。今思えば頭の中はお花畑状態だったのだと思います。大阪府豊中市で一番でももっと上手い人はゴロゴロいるという世界です。そこで打ちのめされた上にある時から全く笛が吹けなくなったのです。何をやっても回復することはありませんでした。どうしようもない状態で先生にも見放されてかろうじて卒業はしました。そして演奏家ではなく楽器を作るという世界に進んだのです。その職場で出会った一人の友人の翻訳者が声楽を勉強する学生でした。よく3人で演奏したりして音楽を楽しんでいたのですが、そこに宣教師ダビデ・マーチン氏が登場するのです。彼女の下宿の隣がまさか開拓したての教会だとは思いもしませんでした。何せ平屋のボロカシ屋ですから。ある日笛を吹いて遊んでいたらマーチン氏が訪ねてきて、今度の日曜日に音楽をやってもらえませんかというのです。早い話が3人揃って漁師に釣られたわけです。3人揃って洗礼も受けました。もっとも洗礼式は教会で行われた彼らの結婚式の中でしたから、私は完全なるおまけです。今思えば自分の洗礼というものを結婚式の出し物にせず、もっと大事にすればよかったとかなり悔やんでいます。これが、60年ちょっとにわたる人生の概略です。もっと簡単な話が、自分の思うようには人生歩めないということです。笛が吹けなくなり、音大生としては完全にドロップアウトしたのですが、そのことを思うと未だに正気ではいられない時がありますが、もし中途半端な感じで演奏家になったらどうなっていたのだろうと考えることがあります。ある意味強制終了させていただいたおかげで楽器制作の仕事に就き、そこで出会った友人と教会に行くことになったからです。私がしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになります。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。とあるように、全く自分では理解できない、しかし向き合わなければならない状況に追い込まれる時があるのだと思います。失意のどん底です。何もできない自分に対する強烈な自己嫌悪、言葉にすることもできない歯がゆい思いをさせられました。先ほども正気を保てないと申しましたが、自分の中では未だに解決したわけではありません。が大学以降の歩みを振り返ると、これで良かったのだ、ここまでかえって平安のうちに導かれてきたのだと思わされています。そして笛を作るという仕事は自分にはとても向いていたようです。本当に貴重な素晴らしい多くの体験をさせていただきました。ここでも一つの誘惑がありました。カナダで仕事をしている先輩から一緒に仕事をしないかとの誘いを受けたのです。彼はカナダの教会で洗礼を受けていました。バンクーバーのある楽器店の修理部門に勤めていました。私の勤めている会社の名前がその楽器店のオーナーにとってはすごく魅力的だったということもあるでしょう。実際に現地まで行って様子まで見させていただきました。散々悩みましたが、結局必然性を感じられないということでお断りしましたが、そのことで祈ってもらっていた所沢の牧師の喜びようは未だに印象深く覚えています。 カナダで働きたいと思っている人はたくさんいました。仕事も決まっていないのに家族で滞在している方もおられました。こんな話があって来ているのですよと話をしたら、本当に羨ましがられましたが、人にとってすごく魅力的なことも自分にとっては散りやふたなことでした。日本に残るようにということだったのでしょう。所沢の教会でお前はまだやることがあるだろうと言われた思いでした。そしてフルート制作の仕事にどっぷりと浸かり、充実した日々を過ごしていました。定年を意識するようになった時に、沖縄県の石垣島によく観光で行っていました。所沢から移住した友人がいたからです。本当に良いところでした。日本語の通じる外国といった趣です。何回も通ううちに、定年後はここに住んでも良いかなと本気で思い出しました。島で初めてのリゾートマンションも建ち、真剣に購入を考えていました。モデルルームにも行き、パンフレットもしっかりいただいてきました。島では教会はどこに行こうかと考えていた時です。ある日、役員から呼び出しを受けました。この場合、大概雷を落とされるパターンです。役員室に入ると彼は異様にニコニコしているのです。これは何かあると思いながら話を聞くと、イタリアに行けとのことでした。青天の霹靂とはこのことを言うのでしょう。微塵も自分が海外駐在の対象になるとは思ってもいませんし、志願したわけでもありません。しかもこの命令が出たのは会社の人事上のトラブルが原因だったんです。そしてイタリア行きの準備のためにすごく慌ただしくなり、マンションどころではなくなりました。人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなるとありますが、人間の計画なんて神様の前にはこっぱみじんです。準備不足で赴任したイタリア、たった1年の単身赴任でしたが、これもまた貴重な体験をさせていただきました。帰国して5年後に定年を迎えるわけですが、その2年ほど前から定年後に暮らす土地を探し始めました。いろんな土地が候補に上がりましたが、とりあえず下関に決めたのは人間的にはただの直感でした。下関のどこにするかは、音楽ホールの近くが良かったので、本当は川棚のコルトーホールの近くで良いところを見つけたかったのですが、どこも暗い雰囲気でピンと来なかったのです。土地探しが長くなるかもしれないと思いながら、保護市の豊浦教会に行った帰りに現在の土地を見つけたのです。とても明るく輝いた雰囲気が素敵でした。もちろんその後から建築会社に電話をし、土地の取得に動き出しました。豊浦教会もありえないほど近くにあり、環境は抜群でした。その豊浦教会はもうすでに10年ほど西島正一牧師がたった一人で礼拝を守っておられる状況でした。そんな教会に使わされたのも意味があるのだと思っています。私たちが引っ越してくる直前に先生は奥様を亡くされ、精神的にすごく落ち込んでいる時でした。ある時期は息子さんである広島牛田教会の西島義弘先生とも会話がほとんど成立しないというありさまでした。一晩家に泊めて様子を見たこともあります。毎週礼拝を守ることによって先生は少しずつ元気になっていきましたが、不安が大きく、過去のことをいつまでも引きずっているように見えました。体の調子の悪い時は病院までお付き合いをしたことがあります。 家電が壊れれば電気屋さんを呼んだこともあります。そのような状況が約1年半続きましたが、吉弘先生の近くのホームが空いたということもあり、広島へと引き取られていきました。豊浦教会も閉鎖する方向に進んでいますので、安岡教会に通うことを真剣にこの頃考え始めました。豊浦教会にはエリアを養ったカラスとして使わされたのだと認識しています。これらのことと並行してハローワークに通うようになりました。正直に告白しますと、失業手当目的でした。仕事をするつもりもなかったのですが、最近では就職活動をしなければ手当はもらえません。そこで紹介してもらった仕事の一つが今の仕事、学校の法務技師でした。これは面白そうでした。とても興味があったので採用試験を受けることにしました。いざ蓋を開くと6倍以上の倍率の試験でした。ちょっと厳しいなと思いながら受験したところ、幸いのことに採用していただけました。そうすると仕事で車が必要になります。初めて我が家に車が来ましたが、それによって安岡まで通うことが天候に左右されることなくできるようになりました。不純な動機で働き始めたのですが、この教会に通うための必要なものが備えられていったというわけです。法務技師という仕事ですが、とても面白くやりがいのある仕事です。毎日今日はどんな要求が来るのかとワクワクしていますし、子どもたちや先生方との交わりも楽しいものがあります。今までとは全く違う世界なので、カルチャーショックがすごかったですが、良い経験をさせていただいています。さて今日の聖書箇所ですが、ペテロとイエス様の会話は有名な場面の一つです。全然ピント外れなペテロを、何をやっているのだと思ってみがちですが、彼は乏しい知識、ない知恵を総動員し、一生懸命イエス様に応答していたのでしょう。そして一生懸命何が起こるのかを考えたのでしょう。その的外れをも神様は用いてくださって、私たちに大切なことを教えてくださるのだと思います。それは人の思いを超えているといつも感じさせられます。私ははっきり言って良いクリスチャンではありません。熱心どころか必死で逃げ回るというタイプです。できないものはできない、嫌なものは嫌だ、行きたくないものは行かないを貫きます。信仰があれば何でもできるというタイプの方もいらっしゃいますが、自分はそんな器ではないという認識です。しかしこうやって振り返ってみると、逃げ回っていてもしっかり捉えられているのだということを感じます。ヨナの物語が自分のことなのに思います。自分に正直でいるということは悪いことだと思っていません。でも一つ心がけていることがあります。それは落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働くということ。なぜならそれは外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。これは第一テモテの4章からですけれども、これを心がけています。全然話が違ってきますけれども、先日豊浦総合支援学校の文化祭に行ってきました。全生徒の合唱と校長先生の話がとても印象的でした。そこで歌われた歌詞のランダムな抜粋ですが、人生は紙飛行機、その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。これは AKB の歌なんですね。その手のものは全く好きではなく全く興味がありませんでしたが、この歌詞はとても良い歌詞だと思いました。そしてそれ以上に校長先生のお話です。 未来とは今なのだということでした。今の一つ一つのことを大切にして積み上げていくことが未来なのだというお話でした。これは聖書の話、言葉ではありませんでしたが、聖書の落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさいという御言葉に通じることではないでしょうか。人生なんて本になるような劇的なことはほとんど何もないのだと思います。映画とは対照的に思いっきり地味なものだと思います。その中で私は落ち着いた生活を志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働く生活を志しています。それが自分にとっての証だと確信するからです。そうやって歩んでいくごく平凡な日常は、実は神様の恵みに満ち溢れているのだと思います。そしてその中にこそ神様の導きがあるのだと思います。この先人生の歩みを振り返るときに、神様の導きをもっとはっきり見て、さらに驚き、さらに感謝するであろうことを今から楽しみにしています。ありがとうございました。
献金をいたします。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。
誠実を守ることができました。感謝いたします。今日は山口兄弟の証を受けることができました。人生の歩みをこの下関の地に置かれ、この安岡教会でお会いできたこと、とても嬉しいことです。これからの教会生活を共に歩ませてください。あなたからいただいた限りない恵みに感謝しています。私たちは与えられたものから一部を無知よりお捧げいたします。福音が多くの方に届くようお祈りします。光に向かって進む生活の中に常に祈り、またこの新しい1週間を豊かに歩ませてください。主の御名を通してお祈りします。
アーメン。ご起立いただきまして、一部の方の集法には21番と記されていますが、321番です。321番です。